どうも、アノニマスですけど何か、略してアノナニのアリサです。ドイツでフリーランスのフルスタックエンジニアと個人でプログラミング講師をしています。このポッドキャストは私がすごいなと思った人をゲストにお招きしてインタビューしたり、海外、フリーランス、プログラミング、ワークライフバランスをキーワードにお話しするポッドキャストです。15分前後くらいで聞き流せるようなライトなボリュームのポッドキャストを心がけていますので、気軽に聞いてもらえたら嬉しいです。さて、前回はフィリピンのソフトウェアエンジニアをされている斉藤幹弘さんのインタビューの前半をお届けしました。前回のエピソードでは、今までの斉藤さんの活動や大学と並行して海外に拠点を移してリモートワークでエンジニアとして働くことのメリットとデメリット、そして新卒として海外で働くことのメリットとデメリット、海外エンジニアとグローバルリモート黙々会を開催するまでのエピソードやアイディア、それからエンジニアにも英語力やディベート力などのグローバルに通用するスキルは必要かどうかということについてインタビューをしました。この後半のポッドキャストでは、エンジニアの視点でコロナウイルスで世界がパンデミックになって思うこと、新卒をブランド化する日本の制度に対してのオピニオン、日本の新卒や自分が日本に合わないのではないかという質問をいただいたことに関する斉藤さんのオピニオン、そして今後の目標などについてインタビューします。
はい、じゃあ斉藤さん、後半のエピソードもどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあそうですね、まずはちょっと斉藤さんのちょっと自己紹介を皆さん聞きたいと思うので、ぜひよろしくお願いします。
はい、私、名前斉藤幹弘と申します。で、セブでエンジニアをですねやっておりまして、で今セブに住んでいるんですけど、まあそこでだいたい4ヶ月ですかね、今過ごしています。で、まあもともと日本でフリーでやってたんですけど、まあ今年4月にですね、大学を卒業して、ただ仕事歴としてはまあだいたい3年ぐらいで、でこっちに来て、でこれからちょっと会社を立ち上げようかなと考えて、まあこちらのセブですね、フィリピンの方で活動している感じです。はい、
すごいですね、経歴3年でもう会社を立ち上げようとされてるっていうのは、ものすごいこうご自身のプランとかもビジョンがしっかりしてるのかなっていう印象を受けます。
ああ、いえいえ、ビジョンがしっかりしているというよりは、うん、まあどっちかっていうと、フィリピンでフリーランスって基本的にできないんですよね。
あ、そっか、確かノートの自己紹介にも書いてくださってましたね、そういえば。
そうですね、うん、なのでどちらかというと、せざるを得なかったっていう
選択肢なかったってパターンですね
そうですね、
なるほど、あ、道理で分かりました。
そうですね、そうそう、ただ
ちょっと、
はい、
あ、ちょっと私ね、ごめんなさい、大丈夫です、話の、しおってしまってすいません。私ね、少しその斉藤さんのノートのことについて触れてたので、おそらくリスナーの方もね、斉藤さんのノートっていう風にちょっと興味持ってる方いるかと思うので紹介させてもらうんですけれども、その斉藤さん自身のものすごく詳しい自己紹介、はい、の記事っていうのがノートにあるんですね。で、これ私読んだ時すごく衝撃受けて、いい意味の衝撃なんですけれどもめちゃくちゃ面白い人生歩んでる人だなっていうふうに思ったのと、もう一つがすごいストイックだなっていうふうに思ったんですね。こうインターンにその、まあ、採用が決まって、そこの業務内容とか、そこまでなんていうんですかね、全部が分かるほどの詳細じゃないんですけれども、割とこう詳しく書いてくださってて、その内容を見て私ちょっと無理だなって思いました同じことをやると思ったら
でもそうで
そう、そこでも弱音を吐くことなく、ちょっとね、体調は崩されながらだったんで心配だったんですけれども、乗り切って今の斉藤さんがあるっていうことなので、セブンにね、その新卒の前にも大学休学して、そもそも拠点を移したっていう、そこもものすごい面白いんですけれども、そこまでに至るまでの経緯っていうのもすごく面白いエピソードというかストーリーがあるので、ぜひ皆さん、機会があれば読んでみてください。はい。じゃあ、そうですね。自己紹介ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、じゃあ後半のエピソードのね質問に移っていきたいと思います。まず後半のエピソード1つ目の質問なんですけれども、そのエンジニアの視点でですね、今コロナウイルスが蔓延してますけれども、そのエンジニアの視点でコロナウイルスが世界をパンデミックに巻き込んだと思うんですけれども、このコロナパニックの状況になって思うことってありますか？
そうですね。まずエンジニアに限定しないでなんですけれども、アフターコロナとか今ウィズコロナとか言われてるじゃないですか。
はい
はい。ただそこまで人は変わらないんじゃないのかなっていうふうには思ってて、っていうのもやっぱりダメージが正直結構ちっちゃかったっていうのと、日本の場合結構期間が短かったんですよね。
うんうん、
何ヶ月でしたっけ？多分2ヶ月とか、2ヶ月
ですね。
弱ですかね。
うん。自粛期間も他の国に比べて短いような印象でしたね。
そうですね。うん、ちょっと日本がそういう特殊な状況ではあるので、例えば完全に会社が、もう本当にリモートワークしかできない状態とか、そういう状況に追い込まれる。てるわけじゃないんですよね。なので、結構そのリモートワークとかやっても最初経験がないので絶対に失敗するんですよ。で、ただやっぱり失敗してそこからまた改善していかないと効率よくなんかならないので、そこから改善を繰り返してって、もう少し長いスパンで見ないとなかなかリモートワークってうまくやることができないと思うんですね。
そうですね、確かに。
そうですね、
リモートワークは確かに、いろんな企業が導入し始めてますけれども、個人もそうですけど、割と課題は大きいみたいですね。こう最近見かけるようにはなりましたけれども、なんかコロナが蔓延し始めたかなっていうぐらいの頃はこう Zoomをこうようやく使い始める人っていうのが結構増えてきたと思うんですが、 Zoom もこうサーバー返してる先っていうのがちょっと問題あったか何かでしたよね。それでセキュリティの問題っていうのが急に問題視されて、でアメリカのおそらくその衆議院たちとかっていうのも会議 Zoom でやってたと思うんですよ。だからすごく問題視されてて、ニュースを見た時に、じゃあこのコロナがなかったらそういうリモートワークの環境って割とこう野放しっていうか、Zoom 使ってましたけれども、私も前からそういう、セキュリティに関しては割と人々もそんなに興味示さないトピックだったんだなっていうふうにちょっと改めて気づかされて、でその後ぐらいから記事とかでもその Zoom の使い方とか、その Zoom のそうですね、飲み会する時の Zoom 飲み会の背景の買い方とか、なんかそういう記事とかも出始めてああなるほどこのタイミングかっていうふうに思ったような記憶があります。確かに工夫は必要でしょうね、慣れてないと。
そうですね、
そう、なんか照明のこう置き方とかそういうのもあったりしてなるほどこういうの記事になるんだっていうちょっと新しい発見でしたけどね。なんか後ろに置いてると暗くなるから、ね、前に置いたらその顔が見えやすいからいいらしいですよとか、なるほどねって思いましたけど、そう意識してなかったので。
そうです、自分も全然多分意識してなくて、
ですよね。
そうですね。
確かに世の中のね、そういう注目してるこうトピックと、それぞれ個人の人たちっていうのがフォーカス当ててる内容ってやっぱり違いますから、私とか斉藤さんってもうフルリモートとか、そのリモートワークっていうのはコロナの前からしてきたわけなので、なるほど今こういうことが話題になってるのかっていう、そういう興味もありますけれども。 はい、まあそうですね、リモートワークにはちょっと慣れがね必要かもしれませんっていうことでね、オピニオンいただきましたけれども、新卒でね、まあ斉藤さんもその新卒で海外に拠点を移されてる方なので、そういった方たちの実例とかを見てね、実際にこうこれから新卒とかっていう人も、その自分も海外に拠点新卒でいきなり置きたいなとかっていう人ももしかしたらいるかもしれないと思うんですね。で、そう思った時にちょっと思い浮かんだ質問なんですけれども、まあ以前ね、その斉藤さんとポッドキャストの収録しますっていう話が出た時に、新卒をそのブランド化する日本の制度に対して、まあ以前オピニオン言ってくださってたと思うんですけれども、それがねとても面白い意見だなっていうふうに思ったので、ぜひあのここでも紹介していただけますか。
はい、そうですね、日本の新卒の制度って、まあ、割と世の中的に最近良くない良くないみたいな感じで言われ始めてはいるんですけども、自分は別にそんなことは全然ないと思ってて、もちろん良くない点っていうのも当然あるんですけど、いい点っていうのももちろんたくさんあるんですよ。でやっぱり日本にいると新卒の場合はそのどの学部とか 学科を出てても、まあ、どんな職業にでもつく権利があるっていう面ではすごいメリットだなっていうふうには思ってて、でやっぱり海外とか、例えばこのフィリピンとかなんですけど、大学卒業してで実際就職するとなっても結構就職できるところって限られてるんですよね。で、さらに、大学を出てないと、そもそもショッピングモールの、セールスの人にもなれないみたいな。結構すごいフィルターが。
厳しいんですね。
そう、激しいんですよね。はい。
なるほど。
そうなんですよ。で、かつ、結構意外かと思うんですけど、フィリピンってすごい年功序列なんですよね。
あ、フィリピン年功序列型なんですね。それは初めて今聞きました。
そうなんですよね。結構やっぱり上の人の言うことは絶対みたいな、年上の人をすごい敬うんですよ。これカトリックからだからかなとは思ってるんですけど、
うん、あ、そっか、そうですね、フィリピンってクリスチャンの国ですもんね。
そうですね、まあ、国民の大体 90% はクリスチャン、まあ、カトリック で、うん、でかつ、まあ、親とか例えばお兄ちゃんとかお姉ちゃんとか年上の人は敬わなければならないっていう文化があるんですね。
なるほど。
で、はい、で結構フィリピンの言葉自体にもその年上のお兄ちゃんお姉ちゃんを呼ぶ言葉だけじゃなくて、普通に弟とか妹を呼ぶ言葉っていうのもあるんです。
あ、年下のその特別なこう継承というか名前の呼び方っていうのも決まってるんですね。
そうですね。
面白い。
こんな感じですごい上とか下っていうのが年齢で割とはっきりしてるのがフィリピンの文化ではあるので、でそうですね、まあ、日本に比べても比較的そこら辺厳しいんじゃないのかなっていう気はしています。
あ、日本と比べても厳しい。
そうですね。
それは意外でした。なんかこう結構私フィリピン人のその知り合いの方だとか友達とかがいるんで、すごいみんな気さくなんですよ、はい、だから
そうですね、
なのかなって思ってて、なんか年功序列とか、はい、話しててそういう制度があるのは感じられなかったので、ものすごくびっくりした今。
そうですね、うん、まあ普段仕事とかやってても、うん、これやってくれるっていうと、あ、ボスがダメだからっていうのは割と定型文として返ってくるので。
お決まりなんですねそれ。
そうなんですね。
なるほど。理由にも使ってしまう、エクスキューズにも
使ってしまうっていう。
なるほど、それは面白いです。
そうなんですよ。まあそんな感じで、まああとフィリピンで就職する場合は結構コネがメインだったりするので、例えば家族の紹介だとか友達の紹介で職場を紹介してもらったりとかっていうのが割とあるんですよね。 なのでそういうのを活用しないと基本的には就職できないので、まあもし就職しないとしたら本当に自分でビジネスを作るかっていう感じではありますね。
うん、なるほど。骨が必要、まあその人脈ですよね。人脈が必要になるっていうところに関して、あと最初に言われてたね、学歴も必要っていう、そこに関しては私の住んでるドイツも全く同じ状況というか、そういう制度で成り立っちゃってますね。だからもう知り合いとかがそのいる会社に入る人とかっていうのも多いし、転職っていうのはよりこう人脈っていうのが重要になってくるようで、最初のその、まあ、新卒で入るとなれば、まあ、まずその関連のある仕事に就きたい関連のある学部とか学科を出てるっていうのがまず第一前提で、その次にドイツの場合3年間のそのインターンシップが絶対必要になるんですよ。そうで結構長いんですけど、まあ、後半ぐらいからはその本採用、まあ、3年目とかに入ったら本採用視野に入れて のインターン継続っていうことなんで、お給料とかも割とこうフルタイムの額をもらえるみたいなんですけど、結構そういうなんていうんですかね、学部学科も何出てても採用しますよとかっていう会社ほとんどないんですよ。だからそこに関しては共通のね、トピックなのかなって今思いました。やっぱりこう新卒のブランド、日本のその新卒ブランドの考え方で海外行きたいなってなるとすごい難しいんですよね。私も実際その転職しようと思った時に、私リベラルアーツ出てるので全くそのこう最初マーケティングとかその辺とかアプライしてたんですけれども、転職する際に全然もう蹴られてばっかりで、理由がまあ関係のない学部学科出てるからっていうのと、まあリベラルアーツって何の仕事につけるかがちょっとわからないっていう、それもあったんですよ。そうだからまあそこでまず学ぶっていうのがあるので、まあ、もしねそういう新卒で海外に行きたいなとかっていうふうに思ってる方がね、もしこのエピソード聞かれてたら、その、まあ、まず今学習されてるね、その所属してる学部学科っていうのが仕事と関連あるかっていうのはすごく大事になってきますよっていうお話でしたね。
うん、そうですね。
うん、
で今言ったそのフィリピンの制度っていうのはそれなりに問題もあって、うん、でやっぱり知り合いとか家族とかのコネクションが重要になってくるので、それだけ格差も広がりやすいんですよね。
うん、確かに。
なので、そうですね。家族に優秀な人がいるほど優秀な会社には当然紹介してもらいやすくなるので、結構そこが問題だろうなっていうふうには感じていますね。で、それに比べて日本の新卒っていうのは基本的にはまあ、どこの大学出てると、でそれでこの会社にどうして入りたいのかっていうのを基本的に喋って、で、まあ、今までどういうことを考えてきたのかっていうのを自分のことについて知っていて、でそれをアピールすることでどの会社にも入れるっていう、まあ、ポテンシャルを持つことができるので、なので新卒っていうのはすごい日本のいい制度なのかなとは思っています。
なるほど。両方メリットとデメリットがこうあるってことですね。日本の場合はその、まあ、コネクションとか人脈関係なく、まあ、会社がその教育をしてくれるっていう、その、まあ、なんていうんですか、そういう、こう制度がもう常識化されてるっていうのもありますけれども、まあ、会社でこう育ててもらって長く働くことを見据えてるっていうのもあるでしょうし、まあ、それに対してこうコネクションが大事っていう、そのフィリピンだとかドイツもしくは他の国もあると思うんですけれども、ってなると、まあそうですね、分野を変えたいってなった時は変えられませんし、あとポテンシャルっていうのもこう下がってしまいますね。うん、そうですね。でその新卒ブランドっていう制度に対して、まあ、メリットもデメリットもありますよっていうことだったと思うんですけれども、まあそうですね、このエピソード収録する前にちょっといろいろねお話しさせていただいた中で面白いなって思ったのが、その新卒がブランド化されてて嫌だって思う人もいると思うんですよ。そういう人たちに向けてのそのメッセージっていうのが聞いてて面白かったので、ぜひここでもちょっと共有をお願いしてもいいですか。
はい、新卒がブランド化されていて嫌だと思うのであれば、新卒であることを重要と思っていない企業に個別にオファーを出せばいいだけだと思っていて、じゃあ逆になんであなたはそういう企業に 応募してないんですかっていう話で、
うんうん、
でやっぱり新卒がブランド化されている会社に応募したとしても多分会社の雰囲気がそのまま合わないで多分仕事もあまり楽しくないとは思うんですよね。で、基本的に新卒がブランド化されている会社っていうのはどちらかというと比較的新卒を雇う余裕がある会社ですね。新卒を雇うっていうことはそれなりに教育費もかかるわけですし、まあ、それなりに余裕のある会社じゃないとできないわけなんですよ。なので新卒を雇う側っていうのはどうしても雇ってやるぞみたいな感じになっちゃうんですよね。どうしても雇う側の立場が上になっちゃうんです、
うんうん、
なので逆にそういう価値観を持ってない会社ですねに個別にオファーを出してこういうことをやらせてくださいと別々にオファーを出すことで、あ、この人面白いなと思って雇ってもらえるってことは全然あると思うので、もしその新卒がブランド化されているのが嫌だと思うのであればそういった会社にオファーをすればいいんじゃないのかなっていう気はしています。
うん、そうですね、まあ、確かに新卒のみ採用とかっていう会社はないですからね。新卒採用する、優先して採用するっていうところは多いとは思いますけれども、まあ中途採用とかね世の中あるわけですし、実際こう新卒じゃなくても雇ってくれる会社っていうのはあると思うんですよ。まあ、もちろんその例えばそうですね、女性とかだったら、まあ、出産とかそういうことも考えるとちょっとうちは厳しいかなとかっていうふうに言われたりとかするところもあるみたいですけれども、年齢とかで、まあでもそういうまあオファーをしてこうまあうちはあなた受け入れますよとかっていう風に新卒じゃなくてもいいですよっていう風に言ってくれる会社って絶対あると思うんですよ、数は少ないとはいえ。だからその私がね面白いなって思ったのが、自分からその、まあ、営業をかけていくと、私は新卒じゃないですけれどもこういうスキル持っててとか、そういう感じで自分でこうトライしてみるっていうその姿勢が大事なんじゃないかっていう風に言われてるのを見て、あ、すごいいい話されてるなって思ったんでね、ちょっとここあえて深く掘り下げてエピソードでね共有させてもらいました、うん、でそうですね、まあ、選択肢ってこう、まあ、人それぞれだと思うんですけれども、私もこういろいろあると思ってて、まあ、もちろんねこう選択肢がどうしても限られてて A か B かしかないとかっていうこともあると思うんですけど、まあ、そのことで言うと、まあ、ご自身が何選ばれるかとかっていうのもこう自分で狭めるんじゃなくってむしろ広げていくっていう、そこがね大事なんじゃないかっていうメッセージとして私は斉藤さんの意見を聞いてたので、これがもし何かねこう、まあ、そういうトピックで考えられてたりだとか、キャリアどうしようっていうふうに思われてる人がいればね、ぜひ参考になればいいなと、うん、思ってます。はい、じゃあそうですね、この後半のエピソードもねちょっと最後に差し掛かってきてますので、じゃあ今後のその斉藤さん自身の目標について教えてください。多分すごく気になってる人とかいると思うんです。
そうですね、まずは今フィリピンのセブ結構ロックダウンで外出とかも厳しい状態なんですね。なので結構書類とか集めたりっていうことが難しくて、現地法人の立ち上げの準備が今ちょっと滞っちゃってるんですよ。なのでこの状況が落ち着き次第すぐに動いて、で、まあ、手続きの方、現地法人立ち上げの手続きの方を進めていきたいと思っています。で、まあ、最初やっぱり現地で会社を立ち上げざるを得ないっていう風に言ってたかと思うんですけども、
はい、
あともう一つ会社を立ち上げたいと思った理由がですね、やっぱり仲間が欲しいっていう部分なんですね。
あ、
普段やっぱり、はい、フリーで働いてると誰かと同じ目的を持って何か一つのことをやるってことを経験したことがないんですよね。
わかります、めっちゃわかります、
はい もちろん自分が開発会社さんのプロジェクトの中に入ってその中のチームとして一緒にやるっていうことはあるんですけども、一つの会社としてそこ の売り上げを上げるためにみんなで頑張るっていう経験はないので、自分はそういうことをやりたいなと思ってこれから事業を立ち上げていきたいなと思っています。で、そうですね、どこで会社を立ち上げるかって言いますと、自分ボホールに会社を立ち上げたいと思ってるんですね。で、ボホールって結構知らない人も多いんじゃないのかなっていう気はしてるんですけど、
うん、私も、まあ、の斉藤さんから聞いて初めてボホール知りました、
はい、そうです
そうなんです、恥ずかしながら
そうです、多分セブンに来たことがないと多分ボホール島っていう島を知ることはないと思うんですけど、ボホールってセブンの南東にある島で、で最近少しずつ観光でも認知度が上がってきた場所なんですね。で、まあ、最近だと国際空港が新しくできたりとか、そうですね、まあ日本の旅行会社さんとかも結構ボホールのことを紹介してくれてたりして、でちょっとずつ人気が高まってきてはいるっていう状況ではあるので、まあもちろんこのコロナの状況で一旦観光で来れる人はいなくなっちゃったんですけど、まあここのボホールってそれなりに人とかあと大学とかもあって、で優秀な人がたくさんいるんですね。ただボホールそれなりに田舎なので、どうしても仕事がないんですよ、開発の仕事が。でやっぱり仕事を求めようとするとマニラとかセブンに行かないと見つけることができないので、なのでそういうボホールに帰ってきた人とかボホールの大学を卒業してエンジニアになりたい人とかそういう人たちを雇って育てながら、まあまあ、開発の方も一緒にできればなと思って、でボホールに会社を立ち上げようと思っています。
なるほど、はい、それはすごくいい会社の立ち上げる目標だと思います。私はフィリピン行ったことないですけれども、ごめんなさいね、ちょっとまたドイツに戻りますが住んでるので、私の住んでる地域っていうのもIT 企業の数どっちかって言ってもマイナスに近いんですけれども、本当もう車とかそういう重工業の産業が盛んな地域なので、そうだからそうですね、黙々会だとかそのミートアップですらそこまでなくって、もうそういうのに参加しようと思ったら隣の大きい町とかに行かないとないので、まあ職業とか仕事ですよね、仕事の数とかっていうのもここでその現地で探そうと思ったらものすごい少ない状況なんですよ。でまあそれを私の場合はね、なんかもうちょっと増えてくれないかなとかっていうふうにないものねだりで他の人になんか増やしてくれる人いないかなとかっていうふうに最初は思ってたんですけれども、そこをね斉藤さんの場合はもうそういうエンジニアとかっていうのがいるだろうっていうことを見越して、じゃあボホールにそういうエンジニアを採用して育てて一緒に開発していく会社も立ち上げてしまおうっていう、そこのねアイデアにつなげたのがすごいなって思いました。
ありがとうございます、
ですね。でコロナでその書類とかが手に入らないっていう、まあ滞るっていうことだったんですけれども、全然もうストップしちゃってる感じですか？
そうですね、結構セブの中を動き回らなくちゃいけないんですけど、
うん、
そのバランガイっていう地区ごとにロックダウンが起きちゃってて、でバランガイっていうそのシティの中のさらにちっちゃい町の単位なんですけど、
はい、
その中でそこからもう出られないみたいな感じになってるので、書類が今集められないっていう状況なんですよね。
なるほど、さらにその地区みたいな感じですかね、そういう、
そうですね、
うん、単位でもロックダウンが起こってしまってるから必要な書類が得られないと、そういう状況なんですね。
そうですね、はい。
なるほど、あ、じゃあちょっと大変ですね、今せっかく事業立ち上げようと思ってる時に。
そうですね、
なるほど、はい。じゃあそうですね、今後の目標とかもね聞くことができましたので、後半のエピソードもこれで 終了とさせていただきたいと思います。またね、こう斉藤さんは黙々会運営されてたりだとか、実際そのボホールにね企業を立ち上げて、そのマニラとかセブとかまで行かなくっても若手のエンジニアっていうのがその、まあ、地元ですかね、地元で活躍ができるような事業の立ち上げとか、とても面白いまあビジョンを持っていらっしゃる方なんで、これからももし斉藤さんが良ければなんですけれども、その、まあ、エピソードでねちょっとゲストとかまあ、そういう立場としてまた参加していただこうかなっていうふうに私の方でね勝手に思ってますけれども、もしまた機会があればね斉藤さんとエピソード収録していきたいなと思ってます。
そうですね、ぜひぜひ私もアイサさんのこといろいろ聞きたいと思っていますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。逆インタビューって感じですね。
そうですね、やりたいですね。
そうですね、はい、じゃあまたね斉藤さんとはお会いする機会もあると思いますし、後々ね今後のエピソードでもぜひ一緒に収録していきたいと思いますので、皆さんもどうぞ楽しみにしていてください。じゃあ今日はこの辺で、また次回のエピソードでお会いしましょう。